皆さんおはようございます。今朝の旧約聖書の朗読箇所は出エジプト記17章でした。有名なモーセの祈りの教訓が17章に記されています。イスラエル軍が敵のアマレク軍と戦った際に、モーセが両手を高く上げて祈っている間はイスラエル軍が優勢でした。けれども、両手を上げるのにくたびれてきたモーセが手を下ろすと、今度はアマレク軍が優勢になりました。モーセは自分一人の力では、この最初から最後まで頑張り通すことができませんでした。けれども、モーセの仲間のアロンとフルがそれぞれ左右に回ってですね、モーセの両手が日が沈むまで、降りることがないように支え続けました。イスラエル軍に勝利を、ヨシュアに導かれたイスラエル軍が勝利をもたらすことができました。私たちの祈りの生活にあっても、このようにはっきりと目に見える形で、方法で祈りが実際に実現すれば、失望せずにいつも祈り続けることができるんでしょうか。今晩ラグビーのワールドカップをご覧になる方があると思います。私が座って日本を応援していると負けてしまうから見ないという方もいるようですけど、もし両手を挙げて日本絶対南アフリカに勝つんだ、勝ってほしいって祈ってて、日本がどんどん勝っていったら、あ、私の祈りが聞こえた、聞かれたんだってことになるんでしょうか。先週末、台風19号が飛来した際に、13日の礼拝開催に支障がないように祈りました。12日の夜、土曜日、日曜日の礼拝が通常通り行えるように祈りました。夜半に台風が関東を通り過ぎたために、天気が回復して通常通り3回の礼拝を捧げることができました。祈りがすぐに答えられてよかった。感謝しました。けれども実際私たちには長年祈っても答えられない祈りがたくさんあります。祈り続けても答えられないので、だんだん気落ちしてついには祈ることを諦めてしまったこともあると思います。また私たちが期待して私たちの思い通り願っているようには祈りが答えられなかったので失望して祈ることをやめてしまったこともあると思います。家族や友人の霊的な救いや病からの回復、癒しにずっと祈り続けることは容易なことではないと思います。今朝キリスト者がいつも祈るべきで失望してはいけないことをルカの福音書18章を通してご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧をどうぞ与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの心の必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人にどうぞ語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。主どうぞ私たちがあなたの御言葉に今朝聞き、それぞれがあなたの御言葉を心に留め、今週の 生活の中に生かしていくことができるように、実践していくことができるようにどうぞ助けてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、新約聖書を今朝、ルカの福音書18章、1節から、8節を見てまいります。お開きください。もう一度1節を読みします。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例え話を話された。主イエスが弟子たちにまたは群衆に例え話を用いて教えられたときは、大抵その要点ポイントをですね、や意味を最後に解き明かされます。けれどもこのルカの福音書18章においては、例え話の要点である教えのこの目的を明確に弟子たちに最初に話されています。つまり、主イエスの教えのこの説教の主題が初めから明確にされているということです。気を落とさずに、失望せずに、絶えず祈り続けなさい。祈りが聞かれるまで必ず祈りなさい。祈りは必ず聞かれます。そのことをイエスはこれから話す例え話で教えますと語り始めました。続く2節から5節に記されている例え話を読みします。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて、私を守ってくださいと言っていました。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神も恐れず、人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方ないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないと、ひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。この例え話の最初に登場するのは、神を恐れず、人を人とも思わない裁判官でした。当時のイスラエルの社会では、ユダヤ教の律法を守ることを教えていたのは、律法の教師たちでした。モーセによって旧約聖書に記された律法を破る者に対して、律法の教師の中には、裁判官として、裁く権威を持つ者が存在していました。モーセの律法の中で、神を第一に愛し、隣人を自分自身のように愛すること、すなわち天を敬い、そして隣人を愛する敬天愛人の教えが最も大切な戒めであると教えられていました。このモーセの律法に精通しているはずの裁判官が、こともあろうに私は神を恐れず、人を人とも思わないと、律法の教えに反する不正な裁判官であることを自らが語っていました。次に登場する人物がこの未亡人、ヤモメでした。不正な裁判官のところへ一人の未亡人がひっきりなしに訪れます。この未亡人の訴えの詳細は、この例え話の中では語られていません。けれども、自分の権利を侵害する相手を裁いてほしいと、しつこくこの裁判官に訴えていました。当時の社会だけでなくて、現代の社会においても、夫を亡くして一人残された妻、女性は経済的にも社会的にも弱い立場にあります。最初は全く相手にもせず取り合わなかった裁判官でしたが、うるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやる。そのことを自分自身のために、彼女のためでなくて自分自身のために決めました。弱い立場に置かれた女性を哀れに思ったからではなくて、何度も何度も訪ねてきて、絶えず付きまとわれてうるさく思ったので、自分自身が疲れ果てることがないように、自分のために彼女に裁判を してやることに決めました。未亡人は自分の生活を守るために裁判官が取り合ってくれたので、きっと満足したことでしょう。一方、裁判官もこれでうるさくつきまとわれることがなく、安心して仕事ができるようになる、暮らすことができるので、ほっとしたと思います。現代風に言うならば、やもめの女性も、そして裁判官も、双方ともに満足の結果だったと想像します。主イエスは裁判の結果については言及していません。けれども、この不正な裁判官が心の中で言っていることに、聞きなさい、よく聞きなさいと弟子たちに命じています。不正な裁判官、神を恐れず人を人とも思わないこの裁判官の言葉から一体何が学べるんでしょうか。最後の6節、8節をお読みします。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行えないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。この例え話を読んで、ルカの福音書、11章5節から10節にある例え話をすぐに思い出した方があるでしょうか。ルカの福音書11章の5節から10節に記されている例え話、こういう話です。真夜中に旅の途中で立ち寄ってくれた友人をもてなすために、別の友人のところに真夜中に行って戸を叩いてパンを分けてほしい、貸してほしいと願い求める話です。このルカの福音書11章の8節で主はこのように教えられました。あなた方に言います、この人は友達が友達だからということだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさの家なら起き上がって必要なものを何でもあげるでしょうと。遠慮がちに真夜中友達のとこ行って、友人が遠方から来たからパンを分けてほしい、貸してほしいと言っても開けてくれなかったかもしれない。でも多分何度も扉を叩いて開けてほしい、開けてほしい、しつこく要求したのでたまらなくなって、必要なものを分けてくれた。この11章の例え話と18章の例え話、2つの例え話で強調されていることは、ただ信じて諦めずにしつこく祈り求めれば願いが叶うから祈り続けなさいという教えではないということです。なぜなら18章に戻って、最初にイエスが明らかにした要点が、例え話のポイントが、いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために、この不正な裁判官とヤモメの話をされたわけです。この失望すると訳されている言語には、気落ちする、心が失う、または心が折れる、勇気を失う、落胆するような意味があります。私たちの祈りの生活の現実は、私たちの願いが叶わず、また長く祈り続けていたことが答えられずに失望して気落ちしてしまっていることがあると思います。不正で自己中心、身勝手な裁判官でさえ、しつこく裁判を要求する未亡人のために対応せずに置かないのだ。だとしたら、イエスはこのように言いました。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。だからこそ神に選ばれた者、神の国へ招かれている者は、気落ちせずに、失望せずに、いつも祈り続けることが期待されています。最後に3つのことをまとめていきたいと思います。まず第一に、私たちが 祈りの生活の中で祈る相手がどのような方であるかをよく確認して祈るということ、今朝ご一緒に詩編の購読文、詩編121編を購読しました。私たちが祈り求めるお方が天と地を創造された主なる神であることを詩編の作者は教えています。そして神は私たちを災いから守ってくださる方であることを告白しています。もう一度詩編の121編1節2節7節8節をお読みしたいと思います。詩編121編、私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天と地を作られたお方から。7節、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりも常しえまでも守られる。2番目に、私たちが祈るときに、一人では祈るのに限界があるということ。仲間が必要であるということ。冒頭でお話したように、祈りの人モーセですら疲れ果てて、祈ることが難しくなったことが、出エジプト記の17章に記されています。しかし、モーセの仲間のアランとフルが、モーセの両手を支え、共に、モーセと一緒に祈りに加わったときに、モーセは仲間によって支えられ、再び両手を上げて、日が沈むまで祈り続けることができました。私たちも肉体的には弱く限界があります。どんなに一生懸命祈っていても疲れて眠たくなることがあります。ですから、気落ちせずに祈り続けるためには、祈りの仲間が必要です。主イエスもゲッセマネの園で祈っているときに弟子たちに、目を覚まして祈っていなさいと言いました。でも弟子たちは肉体的に弱いので、夜遅く祈っていても眠たくなって寝てしまいました。教会の祈祷会で他の兄弟姉妹と祈ることも、またご家庭で家族と一緒に祈ることも、祈りの仲間によって私たちの祈りが支えられ、励まされ、気落ちせずに祈り続けることが可能になります。一人で静まって祈ることも大切ですけど、一人でずっと祈ることは難しいと思います。自分自身の力だけでは祈りを継続することはできません。具体的なお勧めとして、明日の月曜日の早朝祈祷会に参加すること、木曜日の今週ありますけど、男性の朝食祈祷会、また木曜日の午前中10時半からの祈祷会、そして金曜日の午後の祈祷会に参加してみてはどうでしょうか。最後3番目に、私たちは天と地を創造された方に信頼して、神の国が到来する時まで信仰を持って祈り続けることが、この18章の8節で記されています。ルカの福音書18章の不正な裁判官としつこいやもめ、この未亡人の例え話の文脈は、この18章の前の17章の20節から始まっていることを覚えていただければと思います。17章の20節で、主イエスはパリサイ人からこのように尋ねられました。神の国はいつ来るのか、パリサイ人は尋ねました。イエスはこのように答えました。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国はいつ来るのかというパリサイ人の質問に対してイエスは、神の国はあなた方のただ中にもう来ていますよ。もう神の国が到来している。そして主イエスは17章の続きで、ノアの日に起こったのと同じことが人の子の日に起こると語っています。今私たちは主イエスキリストの再臨、 すなわち神の国の到来と完成を待ち望んでいます。神の国はもう到来しています。けれどもまだ完成はしていません。新しい天、そして新しい地の到来を待ち望んでいます。そういう時間の中に置かれているとき。そしてその日がいつ来るのか、その時がいつ訪れるのかは誰も知らされていません。人間の罪のために堕落した世界では、祈りが私たちの期待しているように答えられず、また未だに答えられておらずに気落ちすることは多くあると思います。まして八節で、主イエスは、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。速やかにっていう言葉に引っかかります。私たち人間は速やかにすぐに明日の礼拝が守れるように土曜日に乗ったら明日は天気にしてほしいっていう期待して祈ります。それが速やかなんでしょうか。ペテロは神にとっての時間の単位は一日は千年のごとく、千年は一日のごとくと記しています。私たちにとって速やかというのは祈ったらすぐに答えてほしいと思います。でも神の時間はそうではないということ。永遠という時間の中にあって、また神の国の完成と新天新地の到来を待ち望んでいる今、私たちは失望せずに気落ちせずに続けて祈り求めていくことが期待されています。そして私たちが信頼していることは、天と地を創造された創造主たる神が必ず、そして速やかに正義をもたらしてくださる。その時まで共に励まし合いながら祈り続けていくことを主イエスはこの18章で教えられました。お祈りいたします。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外の人が衰えても、内なる人は日々新たにされています。恵み深く、憐み深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝の御言葉をありがとうございます。主よ、どうぞ私たちの祈りの生活をあなたが強めてください。私たちが長年祈ってきたことが未だに答えられずに、また祈っても祈っても答えられない祈りにあるときに、どうぞ失望することがないように、諦めることがないように、続けてあなたに祈り求めることができますように。またあなたが速やかに答えてくださる神であることを、速やかに正義をもたらしてくださる神であることを、心に留め、あなたに信頼して祈り続けることができるように力を与えてください。一人では弱くて祈れないときに、兄弟姉妹と一緒に心を合わせて共に祈ることができますように。また、あなたの再臨を期待し待ち望みつつ、御国の完成を求めて共に祈り続けることができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。